イエスキリストは昨日も今日も常世にかなわないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目によみがえってくださいました。この書に期待をしながらですね、あの御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、あの皆さんのお祈りありがとうございました。23日からプレキャンプ、24日から24、25、26ですね、本キャンプが持たれましたけどもね、本当にあの祝福した4日間をですね、過ごすことができたなというふうに強く思っています。で、臨在の強さ、それから本当にあの、メッセンジャーの方々を通し、また宣教師の方々の証などを通して、本当に主がね、力強く働いておられるなということを強く感じるとともに、段階がまたさらに変わってきたなということを強く感じています。で、その一つの大きな印というのは、荒井小路先生がですね、講師として来てくださったということです。で、主の十字架って皆さんご存知のように、まばしキリスト教会と赤坂教会という2つの教会の流れを持っていま す, です、ね、で赤坂教会は、昇天されます稲尾敏夫牧師で、この方は日本の教会の中で癒しの器なんですね。それから荒井子先生もね、皆さんご存知のように癒しを中心としたあの日本におけるカリスマの働きを日本の教会に大きく広めた方なんですね。そしてそのまばし教会を中心に始まったスネル語という学びが、実は主の十字架の学びの中心にあるんですね。で、その中でですね、例えば荒井先生がこの私たちの教会に来てくださって、最初は癒しに関してスネル語イセラピアというセミナーが始まって、今スネル語イという学びに入っているんですけども、その荒井先生がですね、この白馬に来てくださったということからというのは、やっぱちょっと本当に一つ の, また段階が変わったこと の, 印だなというふうに思っています。で、荒井子先生はですね、キャサリン・クルマンからですね、あなたを通して大きなことが起こるということを語られた方なんですけども、これは秋元牧師はこう解釈している。これは大きなことというのは、まさに入院を受けるカリスマの働き、リバイバルの働きにの働き、変わるその大きな働き。で、それを意味しているんじゃないかって。で、私はその流れをはっきりと、組んでるんですね。で、主の十字架って、いろいろね、巷では、いろいろと言われてるんですけども、カリスマの働きに関しては明確に正当な流れを受け継いでいる、そういったというか、ね、使命がある教会なんですね。で、飯がある教会です。で、犬も歩けば棒に当たる、で、主の十字架に歩けば献身者に当たるってね。で、なんでこれが献身者が多いのかというのは、それは教会に与える使命と飯の関係だと思いますですね。で、それでね、今回荒井先生を通してね、メッセージされましたし、癒しの、ミニストリーにも持たれましたですね。で、荒井先生来た人全部祈るって言ったんですけどもね、金曜日に来てくださって、で、メッセージして、そしてミニストリーして、その日のうちにまだ車で帰ったんで、すごいねあれだったので、もうそうなってくるとね、夜中までかかるので、もう時間制限して登録制になっているお祈りをしてもらったんですけどもね。で、何人かの人がですね、荒井先生の癒しのミスをしながら、癒しの働きって強く働いてるんですかっていうふうにですね、聞かれた方がいらっしゃったので、近くに行って、実際に霊の見分けの賜物を用いて見分けてきてごらんっていう、して何人かの方がですね、ずっとそばにいてですね、祈りをですね、しておられました。で、祈れない方々を、ね、長老たちに祈るんですよね。荒井先生のところにダラッと並んで、秋元牧師にダラッと並んで、他の長老のところにですね、ほとんど人がいなかったっていうのがですね、現実なんで、その中で、長老の方々と話をしながら、祈りながらですね、癒しのミニストリーを見ながらの時に感じた時に、聖霊の癒しの力って非常に強く働いていましたですね。それと同時に秋元に言っておりましたけど、私はすごく荒井先生を通しても癒しの働きって、すごく癒しの力ってすごく働いたんですけども、秋元牧師を通しての癒しの働きの力ってのは実はすごく強く感じたんです。主がすごく望んでおられるって。でね、それはすごく感じましたね。で、秋元氏も言っておられました、癒しの力っていうのはやっぱ違うって。だから癒された人って言ったら、そこまではっきりまだ大人数なかったんですけども、言われましたね、必ずがんが癒されてると思いますって。だから帰ってから検査して、癒されたか分かったらちゃんと証ししてくださいって。で、なんであれだけはっきり言われたかっていうとですね、明確に癒しの力って非常に強く働いてたんですね。だからね、 あのこれから皆さん多分いろいろな毎回そうなんですけどね、キャンプの後にこう癒しが起こったってね、菅牧師の話をね、青木福岡さんされましたけども、菅牧師も癒しが起こったんです。それは何かというと、左側なんですね。ですけども、まあ、もう全然ほとんど動かない、ね、もっと命も危ない状況だったんですけども、だって神経が切れてて、動かなかった手が動き始めたんだから、これ自体奇跡なんですけどもね。9年間、病に倒れて9年経つんですけども、ずっと左手に、痺れと痛みがあったんですって。で、それがこのキャンプの中で完全になくなったんですって。で、全くなくなったんですって。すごいね、癒しがまたね、起こりますね、神様から。私も感じるのは、昨日は大津のカリスマ聖会で、他教会の方を祈ったんですけども、癒しの人、一人は癒しで、もう一人は問題の解決の頭だったんですけども、やっぱ祈るとすっごい精霊が働くんです。本当にね、主がね、霊の書書きを与えておられるし、神が技を本当に、始めておられるなってことを感じます。で、礼拝の終わった後もね、お祈りをします。癒しの方、それから問題がある方とか、お祈りをしますので、祈りしない方は来てください。一緒にお祈りをしましょうですね。私たちが癒すわけではない、神様がね、癒されますし、問題が解決されるんですね。お祈りしたいというふうに思います。非常に強くですね、働きますね。で、これから教会に人がいっぱい来ますし、礼拝の後に、聖火の後に癒しのために人が並ぶということからが、キャンプだけじゃなくて、各教会の聖会集会でこれから起こってくるようになってきます。で、神様がね、印や不思議を通し、賛美隊の働きを通して、神ご自身が本当に人として愛していることを、それをね、大きく表していかれると思います。で、そういった働きがね、大きく動き始めてきたなってことをちょっと感じましたね。それからね、まあ、賛美隊がね、シェイルおめでとうございますですね。私としてですけどもね、長男のね、夫婦のチームなので、7位が入賞入ったことはすごく喜びですね。で、とともに、スプレンダーの代表としてはね、息子に、追い越されたってね、なんとも言えない、あれもあるんですけど、ただ今回スプレンダー順位っていうのは最初から、神様に委ねていたので、ただね、終わった後、みんなあまりね、よかったよかったよかったって言われると、ついついその気になってしまう。で、去年から比べると、確かに良かったと思います。まあ、去年も楽しんだんですけどね。楽しんだとともに楽しませたんですけど、ね、いろんな方はね。ただ、本当に賛美のレベルが、非常に高くなっていましたね。で、これもね、皆さんね、何が、原因か、秋元も言ってましたけども、いわゆるその教会の働きなんかで賛美を歌ってうまい方がいっぱいいる。しかし、その賛美チームと主の十字架の賛美チームが違うことは一つあるって言われる。それは何かというと、ね、言葉が与えられている。白馬で何かというと、賛美隊を、ね、賛美隊を立てたっていう言葉が与えられているんですね。で、秋元も言っておりましたけども、秋元牧師は予選から唯一全ての出動チームの賛美を聞いている方なんです。で、例年だったら何かというと、その予選の時のレベルで本戦に臨むというのがほとんどのチームだった。ところが今回は予選を聞いたレベルよりもはるかに高いレベルで各チームが本戦に臨んできた。で、なんでそんなにね、一気にレベルが上がるのかって、で、それは何かというと、神がね、言葉を与えておられるからです。で、今回のね、開会礼拝とかね、いろんな礼拝の中で、秋元牧師は繰り返し繰り返し言っておられたのは、ね、神の言葉の力って言っておられます。聖書には神の言葉生きていて力があるって書いてありますね。で、まさに、神の言葉の力が何かって、今回の白馬キャンプの中で、賛美隊の働きを見て、一つはね、はっきりと見ることができるし、癒しの働きを通しても見ることができるですね。だからあれだけね、各チームのレベルが上がってる、ね、賛美のレベルが上がってるのは、はっきりと賛美隊を立てたっていう言葉が与えられてるからです。で、私たちはそのこの言葉にしっかりと立って、そしてね、賛美隊を通して神様をなそうという働きがあります。だからそのビジョンというのをしっかりと私たちが ね、先週話しましたけど、目標をしっかりと定めながら歩んでいくときにですか、私たちの力じゃない、能力じゃないんです。皆さん、神の言葉に働く神の力が表されていくんです。それのね、典型的な現れっていうのはですね、今回一般の優勝チームはギフス5連覇です。皆さん、ね、5連覇、ね、うちの家内はラスポーザっていうチームに入ってるんです。でラスポーザは最初の頃3連覇したで、ね、ね、秋元さん言ってましたけど、当初ね言ったんです、ラスポーだけは特別枠にしたのはあかんって。やっぱ歌うまいんですよ。だからラスポーザを基準に考えると、他のチームはまあ なんとかの背比べは、あ、ドンクの背比べね、団子じゃなかったね珍しい男が来てますね、後ろにね、はい、うちの次男ですけどもね、久しぶり、元気だったか、はい、ドンクの背比べだった。でもラスポーザだけポーンと抜けてたんですよ。だから圧倒的に、いわゆる3連覇したので、それ見ながら、ずるい、ね、ずるい、もともと歌はうまいんだから、ラスポーザは特別枠にして、で他のチームでいわゆる順位を争わなくちゃいけないみたいな言葉があちこちから出てきたんですよ。でそのラスポーザが今年は10位ですからね、10位。ってことは何かというと、いいですか、格段にいわゆる歌のうまさによってもレベルが、だってギフツ5連覇してますけど、ギフツの始め知ってます？秋元牧師がね、萱野さんが示されて男性のねボーカルチームを作りますって集めたメンバー見て思わず笑ったって言ったんですかね、お笑いのチームを作るのかって、で絶対うまくいかないって、そしたらねうまくいかなかった。もうどれだけ、萱野さんってピアノのね先生で、生徒さんたちはヨーロッパ大会で優勝するような、いわゆる教える賜物がある方、能力がある方、一生懸命教えたって1年過ぎても何の身もなんか、ね、初代のメンバーに松井さんのところ の息子さんね、吉也君がいたんで、ね、で全く身が結ばなかった、もうダメって、もうダメって、もう私もいくらなんても無理みたいな感じで、もうやめようと思って世の政界に出た時に予言の言葉が与えられたんです、ね、この中で白旗を上げている人がいますって、でその白旗を下ろしなさいって。なぜならこの働きは神から来ています、しかしあなたはそれを自分の力でやろうとしました、私にやらせなさいって言葉を開けたんです。でその結果萱野さんはもうダメって白旗を開けたのを下ろしたんです。そして自分の能力、教えるたものがあるから自分の力と能力でやるんじゃなくて神に委ねて徹底して祈りから始まったんです。でそれから何が起こったかというと、全く覚えが悪かった彼らがいわゆる少しずつ少しずつ上達していって、で今5連覇です、ね、それからプロのね、那須さんという方がね、審査員の方ですが、誰でも那須さんにいわゆる審査してほしいんです。すごく的確にチームの良いところ悪いところを見てアドバイスくださるから、ね、でその那須さんが言うとこないって言ったの、欠点が見当たらないって言われた。でも人間が見ると欠点だらけの集まりなんですよ。なぜ彼らがそんなに用いられるようになったかっていうと、彼らが言葉が与えられたからです。で、最後神の言葉を受けて、彼らがその神の言葉に信頼し、神に委ねて、そして祈り、そして従い、働いた結果、進んでいった結果、彼らの能力じゃない、神の言葉に対する神の力が彼らの信仰の歩みに働いて歌が上手くなった。で、主が望まれるようになったんですよ。で、それからね、毎年ね、その白馬賛美大会の時には安田の歌のいわゆるその優秀賞のね、表彰式がある。で、今回で最も優秀な、賛美曲大賞っていうのがですね、ダンスです皆さん、ね、ダンスダンスダンスのみま、あれを聞くとね、賛美大会の時もね、私たちの3つぐらい前が カム&ワシップだったんですけどもね、私舞台裏で踊ってましたもんね。もうあのリズムが出てくるとついつい体が動き始めますよね。だからパトモスチームでそれをね、みんなが歌ってたら、アメリカの音楽プロデューサーがこのダンスの CD ないかってくれって言ってる。でね、すごく反応されてるんですよ。でこれを作られた方はですね、小畑めぐみさんという方だ、ね、よく出てくるね、小畑くんのね奥さんなんですけども、ね、彼女はこの12歳の時なんて言ってかってですね、私今でも例えば関西にいる時に電話かかってきましたから、彼女から秋元牧師にね。でその電話内容は、私の賛美の賜物、私には賛美の賜物がないと思います、どれだけ一生懸命賛美を作ってもなかなか用いられない、私は賛美の器じゃない、賛美やサクサクするのは御子じゃないと思いますっていうふうに言ってきた。だからやめますって電話だったんです。でそれに関して秋元なお祈りしましょうとしてお祈りして、何かやってと電話口で予言されたんです。でも何か、いや賛美は賜物ですって、やめてはありません、これは神の御子です、であなたと素晴らしい曲が出てきます。だから彼女が思っていることと神が思っていることは違ったんです。でそれで何かというと、彼女はその神の言葉を受けて、それを信じて受け止めたん、徹底して曲作ったんで、30曲で応募したんで、その中でダンスでしょ、それからアー十字架でしょ、それからマラナタでしょ、十二支にいっぱい曲が載ったんです。でそして何かというと、そのダンスというのは一番いわゆる野菜木事務所の中では素晴らしい曲として表彰式を受けたんですよ。でも彼女が自分の思いや自分の考えに立ってたなら、それは現れてこなかったんです。しかし神の言葉、語られた言葉ね、予言は吟味が必要ですけどもね、吟味して受け取って従ったら、彼女の能力ね、神の力が表された。で極めつけはエシュルンちゃん、残念なのはね、ヤングの、DVD も出てるんですけども、いわゆる養い歌じゃなくて著作権がまだあるんですね。だから、外国の曲なのでそれを掲載することができない。だから歌ってる姿はそのヤングの時に歌ってる姿なんだけども、出てくる音声は養いの歌を歌ってる音声が出てくる。だからヤングの時と違うんですけどもね、まあ、あれは皆さんね、ぜひ聴いてほしいなと思うぐらい素晴らしい賛美です、皆さん。臨前もあるし、うまい。ところが皆さんご存知のように、エシレンちゃんって3歳の時に病気が分かったんです。いわゆる自閉症とともに多動症。多動症というのは、落ち着いてその場所に入れないということです。で、強度の自閉症だったので、言葉が喋れませんでした。それともに言葉を理解できなかったらしいですね。こんな音と一緒。私たちはなら、私はあなたを愛してるっていう言葉を聞いたら、愛してるんだっていう理解するでしょう。ところが、エシュレンちゃん、私はあなたを愛してるって言っても、いわゆる言葉のキーの高さの違いとしか、音としか受け取らないから、理解しないし、理解できないから言葉を喋ることができなかった。で、そういう病気だったんです。で、その中で一生懸命ご両親は、治すために、セラピーを受けたり、病院に行ったり、それから薬を使っての治療なんかされたんです。で、そのエシュレンちゃんですね、どういうことがあったかというと、言葉が来たんです、神の言葉。なんて来たか。最初来た言葉は、癒す。エシュレンちゃんが癒されるって言葉が来たんです。で、その言葉をもちろん、ご両親を受け取られて信仰の波したから癒しが進み始めました。で次に来た言葉が何か、この子の賜物は賛美ですって。賛美に賜物がありますって。だから何か、歌わせなさいって言葉、さいっていうね、これ言葉が来た。ところがダンケンさんはどうしたかというと、ね、自分は歌は うまくない、どちらかというとちょっと音を外して、ね、それから自分のご主人さんも歌がうまくない、 歌が上手くない両親から歌が上手い子供が生まれるはずがないと思ったんです。だからうちの子供に賛美の賜物があるはずがないと思ったんです。だからね、予言の言葉を聞きながらもずーっと歌わせなかったんです。そしたらね、続けて賜物がね、賛美なんですけど、歌うことを通して癒しが進むって言葉が来た。なので、癒しが進むんだったなということで踏み出して歌わせたら、両親もびっくり、何かっていう歌の賜物が開かれてきた。これわかります？言葉が与えられて、言葉に対して、だから私たちは大切な事柄っていうのは、神の言葉を聞くことなんです。神の言葉を受けることなんです。しかし、受けただけではダメなんですよ。受けて、信じて、それに対して信仰の対応、従うとかっていう信仰の対応をしないと、言葉を通して表せる神の力で現れてこないんです。でも、エシリンちゃんには、その両親が従って、歌い始めた結果、このね、言葉の実質が現れて、神の言葉の力が現れてきます。で、その結果、小学生の部分で、以下の部分で3年連続優勝でしょ？圧倒的な優勝でしょ？そしたら今年は、12歳なんだ。日本では小学校6年生。ただ、アメリカは学校が小学校5年生までだから、聞いたんです。小学生で行きますか？中学校、ヤングに出ますか？どちらでもいいですのでって言ったら、向こうの方がヤングに出てくるって言うんです。ヤングで大丈夫って話だよね。秋元教授本気で言ってました。ヤングで出るならば、実力からするなら多分5位ぐらいだろうって。ただ、もし上位に食い込むね、可能性があるんだったら、唯一この曲だって言って、いわゆるアメリカの歌、去年も今年も感謝されてリバイキャンプで歌ったと思いますけども、アメリカの曲ですよ。そうだよね。去年もあの歌だったよね。感謝の自分のキャンプで歌った、あの歌。で、その歌を歌った時に、そのアメリカのブラックゴスペル重鎮の、ブラザー、スティーブがね、とか、皆さんがもう、うわ、立ち上がって、もう大拍手で、彼女の将来は約束されたって言われるぐらい、大絶賛された。あの曲持ってくると、ね、ヤングでも立ち打ちできる、ね、うまくいけばって。で、そしたらうまくいったところか、とんでもなかったんだよね。もう他を圧倒してましたね。圧倒してましたね。でもそれはエシリンちゃんに何かっていうと、本来はね、本来持ってるものというよりもですか、神様が与えられたものなんです。で、神様が持ってた、でこう賛美の賜物ってこう神様からでしょ。で、言葉に信頼して従った時にそれが表されていったんです。いいですか。ね、今日開いた箇所はですね、もう見言葉も閉じなくてはいけませんけれども、これはね、ゼルバベル主の言葉だ。ゼルバベルはいわゆる、大祭司ヨシアとともに神殿ね、補修から帰ってきて神殿をね再建するんですけども、力もお金も何もなかったの、ね、で、どうするというような状況の中で、いわゆる主がね、幻を見せるんです。それなんかって食材、イスラエルの食材、そしてその両方に立つ日本のオリーブの木の幻を見せる。で、ミシカイがね、これは何だって言うと、私は分かりません、主はあなたことをご存知ですって言ったゼルバベルに対しての言葉です。で、それがね、すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルの主の言葉でしょ。ですから食材、ね、と日本のオリーブ、食材というのは教会を表します。ね、そして2つの日本のオリーブの木って皆さんご存知のように、ヨシュアで大祭司を表します、ね、これを覚えてください。そしてそれを見た全てのものが何かというと神の言葉なんだってことなんです。で、言葉の内容が、権力によらず能力によらず私の霊によってって言葉だったんです。で、その人間の力によって集団的に集まる能力によってこの神殿が再建されるんではなくて、まさに神の霊によって、神の力によって、神の言葉に信頼し従う者たちに働く神の力によってそれはなされていくということが語られたんです。で、その通りの事柄が彼を通して表されていきました。エシュンちゃんを通してもギフトを通しても、それからね、 小畑君のね、奥様を通して働いたことからも関しても一つ一つ彼が持っている能力力じゃなくて教会土台として与えられた約束の言葉、神の言葉に信頼して、いいですか、従うことを通して、信仰体を通して、神の力が、神の道からが豊かに表されていたんです。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいと。だからね、感動しましたしね、エッセンシャの賛美を聞きながら結構泣いてる人多かった。一番前でね、カラスダネの会の方が、その特別賛美の後に報告されたんですよ。カラスダネの会の方が二人いらっしゃったんですよ。二人とももうボロボロ泣いてましたね。多分、エシュンちゃんの賛美初めて聞いたんでしょうけどね。英語がわかるのかもしれませんけど、私英語全くわからないので、意味はわかりませんでしたけども、ただ臨在の強さ、ね、秋元氏に言っておられました。最終日のね、夜の最終日っていうか、その最終日の前ですね。夜の最後の聖会の時に、ヤングの一位のエシュンちゃんと、一般の一のギフトがですね、特別賛美をしたの。ね。まあ、どっちが臨在があったでしょうね、みたいな感じで、秋元氏言っておられましたけどもね、ギフトの臨在に負けないぐらい、もしかしたらね、ちょっとギフト調子悪かったね。最後の時はね、サミ大会の時よりも、ちょっともう安心してたから、ちょっとキレがそう、サミ大会見た時なかったかなっていう感じはしましたけどもね。で、それぐらい何かっていうと、神が彼女を用いておられる。で、そこのポイントは何かっていうと、イエス、それからね、賛美の友が与えられたから歌わせなさいっていう神の言葉に、ですか、ご両親が信じ、受け止め、従ったからなんです。だからね、それを見ながら秋元さん言ってます。私たちはね、このキャンプの中ではっきりとその神の力を見、そして神の奇跡を見てるんだって。まさに私たちはその目撃者なんだって。で、これからも、ね、確かにね、試練とか困難とか問題ってのは許されてくるでしょ。でも試練問題ってね、その後ろに表されている神様の子宮から恵みが表されてくる、その前に起こってくるものなんですよ。で、試練がない信仰生活ってね、つまらないって言ってましたね。ね、まあ、試練が人間的にはない方がいいかもしれませんけども、まあ、聖書を見るならね、試練がないってことは基本的にはない。反対にね、聖書学んだでしょ。死が懲らしめを受けない子は死生児だって。試練や困難がないと、実は愛されてないとか、愛されてるがゆえに、そして私を通して神様の愛や恵みが流され、祝福が荒らされるために、ある意味意図的に神が試練や困難を置いておられるってことを学んできましたよね。で、これまでぜひ覚えて、いただきたいと思います。で、これからね、様々なことが許されてくると思いますけども、ね、私たちに与えているこの神の言葉に従うときに、この神の力が表されて、そして栄光が表されていく。で、その栄光は神のものだから、徹底して神の栄光を返すってことを私たちしていかなければなりません。で、シエルも言ってましたよね。もう神の恵みによるってね。ね。で、教会の恵みもありますよね。素晴らしいバッグが ついてくれてね。ね。でも多分私はスプレンダーでね、母が言ったのもよかったのかなって。すべては駅になる。ただね、確かにスプレンダーでアップテンポの後、そのまま行ったので、いつものテンポより早かったのはね、ちょっと早かったかと思いますけど、でもね、よかったですよ。臨在もあったし、まあ、本人たちはね、納得しないみたいですけども、すごく良かったと思いますね。でも一つ一つの賛美の働きを見ても、まさにこれは神が賛美隊を立てたという言葉に立っているときに、その恵みの技が表され。だ皆さん、この群れに語られている約束の言葉、この教会に与えている約束の言葉、そして皆さんに与えている約束の言葉があります。これからも多くの言葉を与える。で、今回のキャンプの中でも、私たちは多くの祝福を受けました。だから最初にやったことは何があったですね。神様、私たちは神様に与えた多くの祝福を受けましたって。だから感謝しますって告白したんです。そして何かってね。で、その、与えた祝福が具体的に何かって分かるようにしてくださいって神様に祈ったんです。そして与えた祝福を、いわゆる、奪い取られないように、いわゆるなくさないように、 ちゃんとしっかりと握って従うことができるようにってお祈りを導かれました。だから皆さんは祝福されたんです。それが具体的に何かわからない方は祈ってください。でも祝福されたっていう神の言葉にしっかりと立たないと、その祝福って現れてこないんです。皆さん受けたなら告白するんです。皆さん告白しいいですか。そして分からなかったら具体的に分かるようにその祝福が何なのかってことを分かるようにしてくださいって求めてください。はっきりと分かるように現れてくださいます。でその現れたらその栄光を取りに来るので、しっかりと握ってこれからも従うことができるように祈りね備えていただきたいというふうに思っています。で今回ね本当にこの神の言葉の力というのですね、本当に強く見せられたなというふうに思いますし、本当に単純に神の方と言葉に私が信頼して従うときに、まさに神の力、神の道から表されていく、ね、今日の東京の時からのデボーションの箇所も繰り返し繰り返し神の力とか道からによってって言葉が繰り返されています。もう一度皆さん読んでみていただきたいと思います、ね、私たちはその神の力によってですが、権威のならず能力のならず私の霊によって、神の霊で神の力によってこれからもね特別における神の御旨のうちを歩み、そして進んでいただきたいと思います。お祈りします。イエス様のことを心から感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それでは短い時間ですけども、癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方は共に心を合わせてお祈りください。短い時は、悔やむ時持ちましょう。罪がある時に神の働きがとどまりますし、ごくわずかですけども聖書の中で罪ゆえに病が許されてあります。聖書で私としては全て罪人だと聖書に書いてありますので、どれかに当たりますので短い時間ですけども悔やむ時を持ちたいと思います。それでは一人一人です、ね、まずお一人一人が主に求める時を持ちましょう。私たちが真に求める時に神はその求めに答えてくださいますので、短い時間ですけど一人一人が癒しのために求めお祈りください。愛する聖なる神様、あなたの届きなど真摯に導きありがとうございます。昨日も今日もそして常しえに変わることであなたほしいが、あなたが恵みの御手とまた祝福の御手をもって今日もこの田中におられることありがとうございます。教会の頭はキリストであり、一切のものを一切の方によって満たす方が満ちておられる方、イエス様ありがとうございます。その方が今日も癒しの恵みと力を持ってこの田中に臨んでおられます。あなたは約束された言葉通りにこの田中にその癒しの力を持って臨んでおられることをありがとうございます。お少々に病んでいるところ、傷んでいるところにどかしが触れてくださって、あなたの御働きと御心を豊かに表してください。なんかちょっと不信仰な言葉を語ってしまった結果、なんか神の約束の言葉というのはなんかこう 薄まってしまっている方がいらっしゃっています。でその不信仰の言葉というのをはっきりと分かっていますので、それをちゃんと悔い改めるように、悔い改めるようにして語っています。悔い改めることとして、神は語る約束の言葉なんか応用かかったりこうなんかぼやけてしまったその約束の言葉というのははっきりともう一度その方の心の内なんかに刻まれていきます。でその言葉を受け取り、また、受けたと信じる信仰を働かせながら感謝下げ、また、宣言をしていきなさい、告白していきなさいとおっしゃいます。でその時に確かにその語った言葉の実質というのが力強く表されていくのをあなたは見るでしょうとおっしゃされます。なんかこう山をこう登りかけている方がいらっしゃるんですけども、なかなかその頂上に着かないので、なんかこう疲れ果ててしまって、こう前に向かってなくて後ろに向かってこう下ろうとしている方がいらっしゃいますけども、その方に言われます、忍耐深くこの祈り、そして信仰の足を一歩一歩踏み出していきなさいとおっしゃされます。確かにこの頂上というのはすでにこう近づいてきています。それは全く見えない状況になっていますけれども、この信仰の歩みを続けた時にはっきり一気にその視界が開かれるという時が来ます。それまで忍耐を持って祈り続けていきなさいとおっしゃされます。おーらばらばら、イエス・キリストにあってお少々の体は精神に働いてくれる山の力と山の霊を、お前の力は完全に縛れた。チキッ、イエス・キリストによってこう山の霊を、お少の人生の力今すぐ出ていく。イエス・キリストによってお少の体と心よ、今健康な状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、 左耳のちょっと耳が聞こえが悪かったからいらっしゃいましたけども、そこがこう聞こえになりました。なんかこう針でこうな何かこう穴が開いたみたいにスーッという感覚があるんです。それは主の癒しです。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それから頭痛の方がいらっしゃいましたけども、私はその頭痛を取ってくださいました。こう癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。またこうちょっとなんか頭が重たいという方がこっちなんか病気じゃないかなと思っている方がいらっしゃいます。それは病気じゃありません。ちょっとなんか思いはづらいことがあって、それをちょっと思い巡らせているようです。その問題は主のうちに解決があるので、徹底して感謝するとともに主に祈りを求めてください。その時はっきりと主から示されることがあるので、それを通してその解決が与えられました。それは主のことを持っていくことで、その頭の重みというのは完全に癒されていくので、ちゃんと主のところに持っていくように語られている方がいらっしゃいます。イエス・キリストにあってお少々の体と心が今健康の状態に戻ったこと、まだ癒されたことをイエス・キリストが宣言しイエス様、あなたの命を感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお渡しください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝をしたいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝福します。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち父親と共に、また愛する家族と共に、今の主も常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単にお知らせします。